スナーの皆様こんばんは。続きまして宝島再発見の時間です。ご案内は大宿圭です。さて暦の上では去る10月8日は寒露にあたります。寒いという字に朝露の露という字を書きます。寒露、寒露とは晩夏夏の終わりから初秋秋の初め頃にかけて野草にあたる冷たい露のことです。長く降り続く秋の雨が終わり本格的な秋の始まりになるということです。道理でここ数日台湾ではかなり涼しくなっています。日本の方はいかがでしょうか。秋と冬は台湾ではインフルエンザが流行する季節です。政府の公費助成を受けて実施されるインフルエンザワクチンの無料接種は毎年10月初めに始まります。今年は10月5日に始まりました。今年は新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で公費負担のインフルエンザの予防接種を受ける人が激増しています。公費助成のインフルエンザワクチンの予防接種が始まる10月5日から10月14日まで10日間だけでワクチンの使用率は政府が用意した公費負担のワクチンの 45.3%、 およそ半分近くに達し、各地でワクチンの品薄問題が伝えられています。それを受けて衛生福利部は17日から、つまり今日からですね、健康で感染リスクの高い慢性疾患のない50歳から64歳までの成人の公費負担予防接種を暫時に停止することを決めました。この決定が16日に明らかになった後、多くの50歳から64歳までの成人は先を争って公費負担の予防接種を受けに行きました。一部の専門家は新型コロナウイルス感染症が世界中に広がる中、公費負担のインフルエンザワクチンの予防接種を受ける人が激増すると予想できるはずだ、疾病管制署はワクチンの仕入れ量を増やすべきだと指摘しています。それに対して衛生福利部の陳時中部長は17日自ら記者会見を開き、国民に謝罪するとともに公費負担のインフルエンザワクチンを追加しなかった原因を説明しました。衛生福利部はこれは日本の厚生労働省に類似するところです。以前の厚生省にあたるところです。で、陳時中部長、部長というんですけれども、これは大臣にあたるポストです。陳時中部長によりますと、今年の初め新型コロナウイルス感染症が発生した後、国民全体はマスクの着用と手洗いなどの防疫対策を徹底しているため、インフルエンザの重症患者は3人しかいませんでした。インフルエンザの感染者数も例年より大幅に減っています。マスクの着用と手洗いの励行はインフルエンザの感染をも効果的に抑えることができることを示しています。衛生福利部疾病管制署は南半球におけるインフルエンザの感染状況をも注視しています。南半球の冬にはインフルエンザの大流行はないことに気がつきました。それに加えて今年自費で接種を受けるインフルエンザワクチンの量を増やしたため、例年のワクチンの量と接種率を維持できれば、この秋と冬のインフルエンザに対応できるとの判断を下し、ワクチンの仕入れ量を追加しなかったということです。 50歳から64歳までの成人のこれまでのインフルエンザワクチンの接種率を見てみますと、例年はわずか 9.9% でした。しかし今年は14日まですでに77万人が予防接種を受けました。昨年同じ時期の53万人に比べて20万人余りも増えました。50歳から64歳までの成人の接種率の目標値 18.7% に対し、現在の接種率は 14.7% に達し、感染リスクの高い他の公費負担予防接種の対象者に影響を及ぼしています。衛生福利部は感染リスクの高い他の公費負担予防接種対象者も無料で予防接種を受けられるようにするため、17日から健康で感染リスクの高い慢性疾患のない50歳から64歳までの成人の公費負担予防接種を暫時に停止することを決めたのです。それではこの辺で一休みしていただきまして、一曲お楽しみいただきましょう。インフルエンザの話題をご紹介いたしましたので、それにちなんだ歌を一曲お楽しみいただきましょう。恋はまるで少女の思い風のようという一曲です。女性シンガー徐怀玉の歌声でお楽しみいただきましょう。
信给你，好像依依不舍，刚寄出去马上就后悔了，多希望邮差能把地址看错。我是弄丢了，因为你是真的，和别人不一样，不然我不会那么感伤。但是我已爱到不能爱，让到不能让，还能怎样？不如倔强。倒数三秒，我会开始努力把你忘掉。有时候爱情就像是一场重感冒，等烧退了就好。少一点这心情，把房子搞好。那种轻松美好，写了封信给你，好像依依不舍，刚寄出去马上就后悔了，多希望邮差能把地址看错。我是弄丢了，因为你是真的，和别人不一样，不然我不会那么感伤。但是我已爱到不能爱，让到不能让，还能怎样？不如倔强。倒数三秒，我会开始努力把你忘掉。有时候爱情就像是一场重感冒，等烧退了就好。找一点小心情，把房子好好地打扫。我喜欢每次丢掉多余的东西，那种轻松美好。 天就洗起的房子高高低的扫，我喜欢每次丢掉多余的东西，那种轻松美好。
恋はまるで少女の重い風のようでした。風は標準中国語では感冒と言います。感情、感覚の感という字、そして冒頭の冒という字を書きます。感冒ですね。で、少女の重い風、これは重感冒と言います。重いという字に感冒という二文字を書きます。季節の変わり目ですので、お互いに重感冒にならないよう気をつけましょう。それでは次の話題に参りましょう。在来線台湾鉄道が輸送力を高めるため、台湾元253億円、日本円に換算しますとおよそ926億円を支出して、52編成、1編成10両合わせて520両の新型通勤電車 EMU900 を発注しました。これらの列車がすべて運営に加わったら、輸送力を 40% 引き上げられる見込みです。1編成目と2編成目は24日、台湾東部の花蓮港に到着します。台湾鉄道は24日、花蓮駅で新車発表会を行いますが、それに先立って今日17日に列車の内装を公表しました。公開しました。新たな車両には自転車と車椅子を置くスペースが新設されたほか、妊婦専用の座席も設けられています。車内には防犯カメラが設置され、車内とドアを監視することができ、乗客を安全事項や犯罪行為から守ることができます。台湾鉄道によりますと、列車の安全性を高めるため、EMU900 の列車統合管理装置、すなわち TCMS の機能が強化されるほか、自転車で台湾各地を旅する人が増えていることに合わせ、自転車を置くスペースを増やしました。収容できる自転車の数を増やすため、自転車を横に置くこれまでの方式から縦に置く方式に変え、車両1両に自転車を12台置くことができます。 EMU900 におけるバリアフリーが大きく進歩しています。今の通勤列車は最初と最後の車両に車椅子を収容できるスペースをそれぞれ2箇所設けられているのに対して、 EMU900 では車椅子の収容スペースを6号車に集中し、5号車に乗務員室を設け、車掌が車椅子の利用者の近くにいて関連サービスを随時提供することができるようにしています。 EMU900 は妊婦や乳幼児らのニーズも重視しています。妊婦専用の座席を設けるほか、この座席のすぐそばにベビーカーを置くスペースも設けています。そして妊婦専用のセンサー識別ボタンも設けられています。妊婦が座席に座りたいとき、ボタンを押すと妊婦専用の座席のライトが明るくなり、音楽が流れます。これは乗客が妊婦に座席を譲るよう促すためです。なお、車内の照明設備は車内と外部の環境の変化に合わせて明るさを自動的に調整することができます。 EMU-900 の1編成名と2編成名が24日に台湾東部花蓮港に到着します。到着後、テスト走行などが行われます。一日も早く運営に加わるよう期待しています。こちらは台湾国際放送です。ただいま、宝島再発見をお送りしております。
無限的愛向全世界傳開，永恆的關懷來自台灣之音RTI。
それでは次の話題です。次の話題も列車関連、鉄道関連の話題です。台湾には、阿里山森林鉄道という、登山鉄道があります。この阿里山森林鉄道の祝山線、祝は慶祝の祝、祝うという字、山は山という字、祝い山線ですね。これは、阿里山駅から、祝山駅までの区間を指しています。祝い山駅までの、区間ですね。で、これは、台湾の人々が自ら設計して、敷設した初の登山鉄道です。1986年に完成しました。その終着駅である祝山駅が14日からバリアフリー工事に入っています。祝山駅は標高2451メートルの地点にあります。台湾で最も高いところにある駅です。阿里山林業鉄道および文化資産管理所は祝山駅への敬意を示すため、工事開始前日の13日に再建祝山と題するイベントを行い、蒸気機関車 SL31 号を第二分島から祝山駅までの区間で走らせました。イベントの名前の再建祝山ですが、再びという字に建設の建、再建する、という二文字を書きます。で、祝山、祝い山と書きます。祝う山ですね。で、この、再建二文字は建物を、建て直す、この建て直すという意味があるほか、また、中国語の、さようなら、再建の意味もあります。再びという字に見解の見と書きます、再建という意味もあります。つまり、祝山駅の、建て直すと、古い祝山駅に別れを、告げるという意味が込められています。台湾の人たちはどうも文字遊びが好きのようですね。祝山駅のバリアフリー工事が始まる前日の13日に、かつて祝山駅や阿里山森林鉄道で働いていた人々が招かれたほか、鉄道ファンや観光客が多く駆けつけ、ホームに入る蒸気機関車を歓迎しました。工事期間中、祝山駅の終点は一駅手前の太閤閣駅となります。太閤閣駅の漢字の書き方ですが、対面の対という字、そして、高い低いの高いという字で、三角地帯の閣という字を書きます。太閤閣駅です。で、この太閤閣駅からは徒歩20分から、30分で御来光を、楽しめる展望台である、祝山観日平台や小笠原山展望台に到達でき、阿里山の日の出や美しい景観を楽しむことができます。毎年の秋と冬はインフルエンザの季節であるとともに、 猛禽が越冬のため台湾南部の昆嶺国家公園を通過する季節でもあります。今年の秋、昆嶺国家公園を通過した赤原鷹は26万羽余りで過去31年代の最高を記録したのに続き、サシバも17日時点で7万5000羽余りで過去31年代の記録を塗り替えました。昆嶺国家公園管理所のボランティアの蔡オツエさんは、これはすべて好天気のおかげだと喜んでいます。サシバは中国語では灰面鳥と言います。灰色の灰、面積の面、鳥は就職するの州の下に鳥という字を書きます。灰面鳥と発音します。このサシバ灰面鳥は毎年中華民国の建国記念日、双十国慶節10月10日前後、越冬のため北部から南部へと飛んでいくため、国慶鳥とも呼ばれています。双十国慶節ですので、国慶鳥ですね。国、慶祝の慶に鳥と書きます。台湾を通過するとき、主に台湾中部彰化県の白鶏台地と台湾最南端の高春半島に泊まります。昆嶺国家公園管理所のボランティアの蔡さんによりますと、サシバが北東アジアから朝鮮半島、中国大陸の河南地方、または日本から台湾に移る途中、台風も豪雨もなく大きな被害を受けていないため、昆嶺国家公園では台湾を通過して東南アジアへと飛んでいくサシバの姿が大量に見られます。この時期に台湾南部を通過するサシバの数は20日をピークに徐々に減っていくということです。宝島再発見。それではもう一曲お楽しみいただきながらお別れいたします。虹観望という歌です。漢数字の二、そして次回の字、観望、風という意味の観望という二文字を書きます。再び風邪をひいてしまったと翻訳させていただきます。ご案内は大宿慶でした。こちらは台湾国際放送です。
没有你的晚餐，只要习惯，不问喜不喜欢。寂寞时候向人海里钻，心事在我心里像柠檬的酸，空的左手等谁来找暖。总有说你已经有了新恋情，从高兴到惊喜，明明刚才天晴，怎么就满天乌云？我还面带微笑，不会吧？又犯了二次感冒，遗憾悄悄从心底开始烧，你在谁的怀抱，虽然已不再重要，坚强没笑，你让我又感染了二次感冒，对你的爱到现在没解药，收起旧的合照，站在新的跑道，祝福是对爱最后的哀悼。 起，明明刚才天晴，怎么就满天乌云？我还面带微笑不回答，又犯了二次感冒，遗憾悄悄从心里开始烧，你在谁的怀抱？虽然已不重要，新的跑道，祝福是对爱最后的爱道。我还面带微笑不回吧，又犯了二次感冒，遗憾悄悄从心底开始烧，你在谁的怀抱？虽然已不再重要，收起旧的合照，站在新的跑道，祝福是对爱最后的爱道。我做胸口的那颗石头，化作气球，迎着风飞走了。
お聞きの放送は台湾国際放送 RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしております。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号、台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の案、玉山は玉山と書きます。なおホームページの URL は https://jp.rti.org.tw です。台湾国際放送の日本語番組は毎日2回東北アジア地区に向けて放送しています。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.740MHz を使って放送しています。また翌日日本時間午後5時から6時まで 11.695MHz を使って前日の番組を再放送しています。次の放送時間まで皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。